主の平和がありますように。今日は初めに有名なアッシジの聖フランシスコの平和を求める祈りを紹介してみたいと思います。皆さん何度もこのお祈りは耳にしたことがあると思います。主よ、私をあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。平和、とてもよく耳にする言葉ですが、この実現にはとても大きなエネルギーが必要です。今日はこの主が与えてくださる平和、それを互いに実現するためのことを、マタイによる福音書の10章の言葉から共に考えて見たいと思います。早速ですが、新約聖書マタイによる福音書の10章を開けて、最初の部分を読んでみたいと思います。マタイによる福音書の10章5節から13節までです。イエスはこの12人を派遣するにあたり、次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだから、ただで与えなさい。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持って行ってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。その家に入ったら、平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に返ってくる。ここで平和があるようにと挨拶しなさいと、キリストは弟子たちにアドバイスをしました。これはただ挨拶の一言という意味ではないのではないだろうか。私はそのようにこう感じたわけです。主の平和がありますように。そしてその平和を祈る、願う、挨拶をする家のことを、11節でふさわしい人は誰かをよく調べと言っています。入った家、その家がふさわしいのかどうかは、前もって調べなさい、注意深くと このようなアドバイスも付け加えられているのです。キリストがおっしゃったふさわしい人とはどういう人のことを言っているのでしょうか。もしも皆さんが宣教にどこかへ出かけていくとしたら、誰かに神の国は近づいたということを語り聞かせなくてはならなかったとしたら、皆さんはどういう人をふさわしいと思って語りかけるでしょうか。いかがでしょう。聖書の言葉に関心を示し素直に聞く人は、私たちとしても接しやすいですし、手応えが感じられます。そこからこちらも励まされ力をもらうのです。ふさわしいかどうかそれを問われれば、確かにふさわしいタイプの人と言えます。しかしこの十章、先ほど読んだところから全体を読んでみますと、その他にも違うタイプのふさわしい人がいるということになんとなく気がつくのです。神様がご覧になってその御目にふさわしいと映る人とは、私たちが接しやすいと感じる人のことばかりではないようです。もう一度7節と8節に目を向けてみてください。言って神の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだから、ただで与えなさい。ここから弟子たちがどのような人たちと接していったのかが伺い知ることができるのです。病気の人、訪ねて入っていって平和があるようにと言ったのは、病人のいる家、喪中の家、重い皮膚病で差別を受けて孤独な人、またその病気の人を抱えて偏見の眼差しを受けているのけ者にされた人の家、悪霊に悩む家、そして、ただで受けたのだからただで与えなさいという言葉から推し量ることができるのは、何かを受けたからそれを支払う、あるいはお返しすることのできないところというふうにも考えることができると思います。このような人たちは誰よりも強く平和を求めている人です。しかしいきなり誰かから平和があるようにと言われると、こんな事態で何が平和だと憤慨するかもしれない人、そのような人たちなのです。また別の機会にキリストはこんな言葉を残しました。弟子たちに語った言葉でヒントになるものがあります。ルカによる福音書の14章の13節と14節を開けてみてください。ルカの14章13、14節にこのように書かれてあります。宴会を催すときにはむしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないから、あなたは幸いだ。正しい者たちが復活するときあなたは報われる。ここでも別の機会ですが、キリストは貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、このようにハンディを負っている人、そういう人たちのことを気にかけなさい、こういう人たちをこそ招きなさいと弟子たちに教えていたのです。こういうところから総合して考えると、イエス様は 12人を派遣したときに、まずはこのような状況の中で平和をしたい求める人たちに主の平和を届けに行くという使命を与えたものと考えられます。もう一度マタイの10章に戻ってみましょう。11節を見てください。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。その人のもとにとどまりなさいという言葉を残して弟子たちを送り出したわけです。とどまるということは挨拶をしてすれ違うということではありません。ただ平和があるようにというだけではないのです。そこで一定の期間を共に過ごすということ、そしてその病や離別の悲しみであったり、あるいは孤独や偏見に苦しむその心に、その苦しんでいる人にその思いを受け止め、時間を共に過ごしなさい、そこにとどまりなさいと言っているのです。12人の派遣は伝道ということでした。伝道するときには御言葉を語るということと並行して、このように誰かと時を共に過ごすということがとても重要なポイントになるのです。私たちは週末に教会に来て、そして兄弟姉妹と呼び合い、祈り合い、そしてまたそれぞれの場所に分かれていきます。その限られた再会しているときに、当たり障りのない信仰を分かち合う言葉、そしてそれだけで別れてしまう、そしてまた来週ねとそのように言っている、そういうつながりを持っているわけです。イエス様はそんな私たちに、そこからもう一歩深いところに、本当の意味で時を共に過ごしとどまるということを弟子たちに体験させようとしていたのではないでしょうか。苦しむ人々、悲しむ人々と共に時を過ごす。今日皆さんに一冊の本を紹介したいと思って持ってまいりました。ちょっと小さくて見にくいと思いますが、去年の5月に出版されたばかりの本です。輝く子どもの命、子どもホスピス癒しと希望という題がついています。淀川キリスト教病院のホスピスに小児緩和ケア病棟、いわゆる子どもホスピスが開設されて2年半経ったのを機に出版された本です。この本には子どもの命、そして生きる意味、死、これらのテーマについて本人や家族、また病院スタッフの体験や気づきが書かれてある本です。この本を手に取って読んでみて、私の印象に非常に深く残った部分をちょっと一部ですが読んでみたいと思います。この文章、今から読むところは、その病院のチャプレン藤井理恵先生が書いた文章です。大切な我が子の病気や障害、その知らせは予期せぬ形で突然やってきます。何かの間違いではないか、信じられない、明日の朝目が覚めたら夢だったと思いたい、告げられた時頭は真っ白になって、その時の記憶すらないという人もおられます。そしてこの時から母の大きな苦しみが始まります。自分の体の中にもう一つの新しい命を宿し、その母となる喜びの中で思い描いていた子育てや幸福な家族像が消え去ります。何の疑いもなく歩いてきた地盤が急に音を立てて崩れていくような体験の中で、 さまざまな問いが次から次へと湧き起こってきます。その苦しみに押しつぶされそうになりながら、母親は歩かなければなりません。自分の存在を根底から揺るがすような問いを抱えつつ生きることが始まるのです。いいえ、無理やり始めさせられるという方がふさわしいのかもしれません。このさまざまな問いを抱えてという、その問いについて、藤井チャプレンはこのように続けています。病む方々はさまざまに問いかけています。なぜ苦しまなければならないのかを問い、人のお世話になってしか生きられない自分に生きる意味があるのかを問いかけます。これまで助けになってくれると思っていた価値観が崩されていく中で、本当に価値のあるものがこの世にあるのかを問うています。このような自分の苦しみを誰にも理解してもらえない辛さを抱え、自分の力ではどうにもならない状況の中で無力さを感じながら、それを超えるものを求めています。またこれまでの人生を振り返り、自分のしてきた様々な事柄や生き方を誰かに許されたいと願い、また許してあげなかった人のことを思い出して後悔の念に駆られています。そしてやがて迎える死がどのような形でやってくるのか、死んだ後はどうなるのかなどの不安を持っています。自分の存在を根底から揺るがすような問いかけ、私はこれをスピリチュアルペインと捉えています。これまで多くの方から、なぜですかという問いを投げかけられてきました。けれども、問いを投げかけつつも、その方々は私が答えを提供できるものであると考えてはおられません。私を含めた人間を超えた何かに向かって叫んでおられるのです。そのような人にとって、その場しのぎの答えらしきものや安易な慰めは通用しません。答えはその方自身が見出してこそ真実なものとなるからです。しかし、だからといってたった一人で放り出されたかのようにその問いに向き合うのはあまりにもつらいことです。その時、心の揺れや迷いや悩みをそのまま受け止めて、そばで寄り添う誰かの存在が必要です。共にいてくれる誰かの存在が、その問いに向かう勇気を与えてくれるのです。キリストが弟子たちを使わすにあたって、その人のもとにとどまりなさいと命じたのは、答えのない問いを発信しているその人たちのそばにいなさいということを意味したのかもしれません。伝道とは平和を願うということは、誰かの問いを自分の問いとすること、そして共にその孤独、寂しさ、痛みを分かつということなのではないでしょうか。もう一度11節のこの部分に目を留めてみたいと思います。旅立つまでその人のもとにとどまりなさいと。11節の後半の言葉です。この文章を今日あえて10章全体の文脈から全く切り離して、この文章だけを白い紙に書いたとしましょう。書き写してみたとしましょう。旅立つまでその人のもとにとどまりなさい。イエス様の物語とは全く別の何かが見えてきたように私には感じられました。旅立つを息を引き取るという意味で読めば、最後まで寄り添いなさい、見取りなさいという、そんな文章にも見えてくるのです。口語訳では立ち去るという言葉が用いられていますが、私たちは社会全体に波紋を広げている紛争、 難民などの大問題に組織的に取り組むこと、これも確かに重要です。そしてまた同時に、私たちは自分の身の回りで個人的に働きかけられる、このような根本的な魂の痛みとも呼べる問いを発信している誰かのことを忘れてはならないと思うのです。五節六節の言葉に目を向けて、見てください。イエス様はここで弟子たちに、異邦人の道に行ってはならない、サマリア人の町に入ってはならない、イスラエルの家の失われた羊のところに行きなさいと、このようなアドバイスを与えました。これは決して偏見で周りを除外しているということではないのです。いきなり大きすぎる広すぎるところに行こうとするな、まずは身近な自分のところで、そういうニュアンスでイエス様はこれを語ったのではないでしょうか。キリストは後々の時代まで見越して、自分の弟子たちが、そして後の世の弟子たちが遭遇する迫害についても予告をしました。何が平和だというようなことが弟子たちの身に降りかかってくるのです。私たちの身にもそういうことが降りかかってきます。しかし、そのような状況の中でも、私たちは誰かのために平和がありますようにとの祈り、願いを発信するものでなくてはならないのです。取りなしをするものでなくてはならないのです。自分の耳に降りかかったことでおじ惑うのではなく、その中で間違いなく今も神は自分と共にいるということを確信し続けなくてはならないのです。キリストはこのように弟子たちに、平和があるようにという語りかけ、寄り添い方をしなさいと命じたのです。今日はもう一箇所、旧約聖書の中からもこの平和がありますようにという部分を拾って開けてみたいと思います。宗法の瞑想の言葉をご覧ください。民数記の6章24から26の聖句を引用しておきました。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。民数記を最初から読んでいきますと、これは当時のイスラエルの民がシナイ山のふもとに宿営していて、幕屋を作っていた最中であった、その時期であったということがわかります。幕屋が完成すれば、あの大群衆は立ち上がって荒れ野に向かって進んでいくことになるのです。そんな時に神の言葉としてこの聖句をモーセはアロンに伝えたのです。これは神の言葉です。あなたがこの言葉で民衆を祝福してあげなさい、こういう神のメッセージをモーセは兄弟のアロンに伝えたのです。祝福、守り、そして神の御顔から来る明かりで照らされること、神の恵み、そして平安、こういうものを人々は旅を始めるにあたって必要としていたのです。実際に民数記の6章を開けてみてください。民数記の9章です。民数記9章の15節から、この祝福の言葉を受け、 そして幕屋が完成してから彼らが立ち上がって歩き出すところが書かれてあります。どこへ向かうのか、どんな場所を通るのか、不安でいっぱいだった人々を導いたもの、それは何だったでしょうか。神が御顔を向けてとありますが、神の顔は見えたのでしょうか。9章15節から読んでみます。幕屋を建てた日、雲は掟の天幕である幕屋を覆った。夕方になるとそれは幕屋の上にあって、朝まで燃える火のように見えた。いつもこのようであって、雲は幕屋を覆い、夜は燃える火のように見えた。この雲が天幕を離れて昇ると、それとともにイスラエルの人々は旅立ち、雲が一つの場所にとどまるとそこに宿営した。イスラエルの人々は主の命令によって旅立ち、主の命令によって宿営した。雲が幕屋の上にとどまっている間、彼らは宿営していた。と、神の顔は見えませんでした。その代わり、神の臨在を確信させる雲がいつもそこにとどまっていたと書いてあります。旅の間、雲は共に動き、決して離れなかった。キリストのマタイの十章の言葉、旅立つまでその人のもとにとどまりなさいという、その言葉となんとなく重なるものを覚えます。キリストは弟子たちに、悲しみの中にある人々、孤独の人と共にとどまりなさいと言いました。民数記のこの雲は、不安でいっぱいの群衆に雲が常に付き添っていったということを書いています。どちらもこれは神の御臨在を表すものなのです。今の時代、私たちはこのキリストの命令に従い、誰かのもとに共にいるという使命が与えられているのです。平和がありますようにと願うこと、それは単なる文言ではなく、挨拶の言葉ではなく、時を共に過ごし、思いを一つにするという意味があるのです。平和がありますように、これの同義語は一体何でしょうか。民数記の十章に飛びます。民数記十章の29節から先のところを開けてみてください。ここも少し読んでみます。モーセは義兄にあたるミディアン人レウエルの子ホバブに言った。私たちは主が与えると約束してくださった場所に旅立ちます。一緒に行きましょう。私たちはあなたを幸せにします。主がイスラエルの幸せを約束しておられます。平和がありますように、それは一緒に行きましょう。幸せにします。あるいは、一緒に幸せになりましょうということでもあるのです。この幸せとはハッピーではないかもしれません。神の臨在があり、神に祝福されている、見放されてはいないという思いを共有することかもしれません。これに対して30節、ホバブが、いや、行くつもりはない。生まれ故郷に帰りたいと思うと答えると、モーセは言った。どうか私たちを見捨てないでください。あなたはあれのどこに天幕を張ればよいか、よくご存知です。私たちの目となってください。ここからわかるのは、このホバブという人が土地勘があり、彼らの助けとなる重要な、力を持っていたということがわかるのです。そんなところですが、その続き、 一緒に来てくだされば、そして主が私たちに幸せをくださるなら、私たちは必ずあなたを幸せにしますとあります。主が共にいて祝福してくださることによって、私たちは自分も幸せになれば相手にその幸せを分かつこともできるのです。神は私たちに平和を与えようとしています。与えることに喜びがあると感じる喜ぶ方、その神様が平和を誰かにも分け与えなさい、あなたの手を返して与えなさいと命じているのです。共に平和に過ごす、幸せな時を持つということのその意味をもう一度共にかみしめたいと思うのです。最後に、先ほど紹介したこの本の中から、小さな幼い我が子を見送ったあるご家庭のそのケースをちょっとだけ紹介して終わりたいと思います。開設して3年経ったその淀川キリスト教病院子どもホスピス、12名の幼い子どもたちがそこで看取られていったということですが、その一番最初だった子どもさん、白水葵ちゃんというその女の子のお話です。彼女のこと、ご家族のことを看護のスタッフが書いた文章がここに短く出ているのです。ちょっと読んでみます。葵ちゃんにはお兄ちゃんと弟がいました。病気を宣告されたのは幼稚園に入園する前の秋、4歳の頃だったといいます。結果的に葵ちゃんは6歳ちょっとまで頑張っていたのですけれども、子どもホスピスに入院退院を繰り返しておりました。で、ある時お母さんは葵ちゃんのお兄ちゃんをお膝に抱っこして妹の病状を聞かせていたのです。その時お兄ちゃんは目にいっぱい涙を浮かべ、お母さんの言葉にうなずいていたといいます。葵ちゃんは頭に病気があること、お薬が効かなくなったら葵ちゃんに会えなくなってしまうこと、だから葵ちゃんに優しくしてあげてほしいということを伝えていたそうです。その時のお兄ちゃんの言葉、彼はこう言いました。葵ちゃんは僕が守ってあげないとダメだから優しくするねんと、子供心にそういう決心の言葉を発していたのです。徐々に病状が深刻になっていく中で意識のレベルが低下していったその時ですね、お医者さんからももう間近ですと告げられた、そんな時のことも記録されています。お兄ちゃんは葵ちゃんのベッドに添い寝して、そして弟はこう言ったそうです。葵ちゃんが冷たい時は僕が温めてあげるねん、そう言って自分の足を葵ちゃんの足に当てて温めようとしていました。両親ともに気持ちの準備はできていますとそのように語っていました。ご家族はこの時最後の思い出にと海遊館に家族みんなで遊びに行くことを決心しました。看護師も同伴し、約3時間の最後の思い出作りをし、そしてその翌日、葵ちゃんは家族に囲まれて静かに眠りについたと書かれてあります。私はこの記録、この文章を読んだときに、この葵ちゃんのお兄ちゃんと弟のこのけなげな二人の言葉と行動に非常に心を打たれるものを感じました。僕が守ってあげないと、冷たかったら僕が温めてあげるねん、 平和がありますようにと願うこと、それを行動に移すとこういうことになるのです。僕が共にいて守る、最後まで。冷たかったら僕が優しくして温めてあげる。共にそういう時間を過ごすことが、キリストの言う平和を願いなさいということなのだろうと思います。私たちはそれぞれの場にあっていろいろな立場の人々と接するわけです。誰とどれぐらい共にいられるかは全く分かりませんが、しかしどんな状況にあったとしても、神の御顔は私たちに向けられ、神の光は私たちを照らし導いてくださっています。そんな中で今自分がなすべきこと、それは誰かと共にいて力になってあげるということなのだろうと思います。今年の一年のそれぞれの証、伝道を考えるにあたって、平和がありますようにと祈ることの大切さ、そしてその実践の幅の広さ、深さというものを共に感じ、神様に知恵と力を祈り求めたいと思います。どうか本当にこの私たちの教会の上に、一軒一軒の家庭の上に平和があるように、お互い祈り合いましょう。